山川琴美と
岡崎瑞希の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。はい、というわけで
早いな今日はそっちが何もなしでトーンって言っちゃうのびっくりした。今ディレクターさんの急待ちなかったよ。
そうなの、あ、急待ちいらない
いらないって言われちゃった
よ。いつもありましたっ
け。いやでも一応もうワンクッションぐらい置いてたよねびっくりしました。
いえいえ、はい、第4回目となりました、
はい、改めまして、
改めまして山川琴美です。
はい、改めましてこんばんはかな、こんにちはかな、はじめましてかなの岡崎瑞希です。
はい、いつもここで一番最初に名前を言う前に、
はい、
こんばんはなのかこんにちはなのか
聞いてる人がね、
いつも思うんですよね。だから なんか
いい
欲しいですね、
かけ言葉っていうの
かけ言葉
かけ言葉か
け言葉
をぜひ皆さんの方でお願いします。作ってください。
ちょっと今突然思い立っちゃいましたが、
しっくりきたものを採用したいと思います、うん、それまではいろいろとね言ってみましょう、皆さんからいただいた
月はこれですみたいな、
ね、あ、そうですね、
こんな感じでね、
いいかもしれないです。はい、ぜひ送っていただきたいと思います。
はい、というわけで、
はい、
ですね、早速メールの方が来てますので、
はい、ありがとうございます。
お名前が書いておりません言っちゃった
お名前書いておりません。
でも誰だかわかります。
そうね、ありがとうね、
ありがとうございます。イラストがついているので誰だかわかるんですが、お名前が書いておりませんが、はい、多分魔法のシグナルさん。
そうですね、多分魔法のシグナルさんで間違いないと思うんですけれどもお名前だけは別に本名を書かなくてもいいのでお名前だけは入れといてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、そうですね、新年開けたわけですが、
そうですよ、
なんと魔法のシグナルさんは新年初めから風邪にやられてしまいました、はい、体調管理はしっかりしないと、と。
そうですね。皆さんどんなお正月を過ごしたんでしょうか、うん、私たちも実質、うん、年を明けて初めて会いますね。
あ、そうですね。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
急にここで言うなみたいな。になってしまいました。皆さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めましてね。
もう常に言ってるんですけど、はい、前回では。うん、あれは年前にね。
ね、収録したのでね。
ぶっちゃけて言いますと。
は
い、
どうでした？言った通りな正月でした？
私ね、うん、ほぼね、正月に近いことをやっちゃいましたよ。
私も同じようなもん
ですけど。え、本当ですか？でも、北海道に帰られた。
そうです。北海道に帰ってたんですよ。1週間近く。
お
ー！そしたら1日1キロペースで太るという。
それは、いわゆる、ものが美味しいというか。
そうですよ。
母の愛情。
黙ってても食べ物が出てきて、あげく寒いから外に出ないじゃないですか。ちょっと最初の頃ちょっと吹雪で、
おー、
帰れるか帰れないかみたいな感じになってたんですけど、はい、実際サクッと帰れたんですけど、はい、うん、雪がちょっとひどかったんで、外にも出なかったりとかしたんで。
じゃあもうお家で家族全員で、
は
あ、もうくっちゃくっ、ね、ねもありましたか。
くっちゃね麻雀、くっちゃね麻雀みたいな。
家族麻雀。
はい、家族麻雀。
いいですね。家族4人が揃うとってやつですか、
うん、そうなんですよ。うちはいつもそうなんです。
北海道の方、はい、私今すごい動物のお医者さんっていう佐々木のり子さんの漫画知ってらっしゃるですかね。
はいはいはい、
あれで、北海道の獣医大学が舞台だったと思うんですけど、はいはいはい、ね、確か、そこも家族麻雀をお正月にやっていたような気がしたんですけど、北海道限定みたいな感じですか？
え、北海道限定みんなやるよね。あれ？みんなあれですよね。こたつひっくり返したら、あれですよね。グリーンですよ。みんなって違うの？
みんなというか、こたつスカイもあるかどうかが、
あれですよね。麻雀できるような感じの質感になってますよね。
家族で麻雀、をするっていう発想が今すごい、その漫画のバーン、北海道の方もしかしてって思っちゃったんですけど、
違うのかな、え、ちょっと北海道じゃない方で
家族麻雀だよ、
する方は
お正月は必ず家族麻雀だよみたいなね、
うちは大抵そうですね、家族集まったらみんなで、
え、なんか
麻雀ですよ、
誰か負けたら雪の雪かきとか、
全然そういうのはお金もかけないし、まず
ちょっと待って、当たり前のことは今。
ごめんなさい。
なんか、特別よみたいな言い方をしましたけど、当たり前ですよ、皆さん。ダメですよ、家族でもダメですよ。
いや、役とかが私が全くわかんないんですよ。役マン、ハネマンとかそういうのが全く計算ができないので、要はもう上がれば棒一本もらえて、
うんうん、
で、それが10本集まった人が勝ちっていう、シンプルなルールで、
でもなんかちょっと罰ゲームチックなことがないと盛り上がりません。
イラッとするぐらいです。
さすが家族
げてイラってするぐらい、ちょっと不機嫌みたいなするぐらいです。
勝手いい気分みたいな。でもまあ、逆に家族だからこそですよね。なんかこう、うん、墨で絵を描いたりとかって、お正月なのでイメージ的にはそうかなと思ったんですけど。
全然ですね。
じゃあそういう感じで。
はい、そんな感じでした。
はい。私はね、はい、妹ん家でお正月を迎えたんですけども、うん、もうたまたま溜まってたビデオを、本当はダビングして、持って帰ろうと思ってたんですけど、一、
はい、
話目を見ちゃったんですよ、その場で。
はい、
そしたら、妹と私でもずーっと12話ぐらいあったと思ったんですけど、はいはい、ノンストップで、
まあ、
もう24状態ですよ。気になる気になるでも寝なきゃでもダメみたいな感じで、すごい無駄な贅沢な時間を、
いいですね。
過ごしちゃったんですけど、主役の子が可愛くてかっこよくて。
あ、なんだろうそれは。
ちょっと今言えない。
言えないんだ
ですけどね。はい。幸せな時間を過ごしました。
そんな感じの正月でしたが。
はい。皆さんどんな風にね。うん、ちゃんと初詣も行きましたよ。
あ、行きましたか？
はい。ちゃんと招き猫買ってきましたから。
ああ、そうですよね。
はい。
私もちゃんと木札を買ってきました。
あ、今回は間違われずに。
間違われずに。大丈夫でした。はい。ちょっと大きいのを。
私もです。
買ったんですけど。
はい。
思いのほか大きくて。
どういうこと？分かってたんじゃないです
か？分かってたんですけど、何センチって書いてあるだけで、なんか、ちょっと大きさを。
見本がなくて。
見本がなかったんですよ。
あららら。
で、買ったらちょっと袋からはみ出していて、ちょっと若干自分の名前が外側に見えるなと思って、ちょっと恥ずかしかったんですけど、ちゃんと
叩いて買いました。でも逆にそれだけ力強くいきましょうよっていうことですよ。私もちょっとワンサイズアップした招き猫を買ってきたので、
はい、今年はそれで。はい、それにあやかって、あやかって、
はい。番組もそれで頑張っていきたいと思いますので。
はい、い
ます
ので、はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
ということで、第4回目でございます。
はい、4回目です。
この番組のすごいところは、うん、1回目から聞けるっていうことなので。
ああ、そうですよね。
そうなんですよ。もうずっと、いわゆる1回目から私たちがどういう話をしてきて、どういうお便りが紹介されていて、私たちがどういうテンションになったかっていうのが、はい、もう皆さん分かっちゃうっていうね。
ね、恐ろしい失言ができないってことですね。
そうなんですよ。あと適当なことが言えない。怖いっすよ。
やばい。言ってるかもしれない。わかんない。覚えてないですもん。
ひどー
何を喋ったかとか
。私ね、お便りとか、こういうことに関してだけの記憶がすごいんですよ。
すごいですね。
何を喋ったかとか、どう突っ込んだかっていうのは、昔からなんですよ。お便りに対して番組の。
お便りは覚えてるんですけど、
はい、
それに対して、どうなっていったか覚えてないんです
よ、ね。自分のテンション
を。自分が何を言ったかも覚えてるんです。何を言ったかっていうのは覚えてるんですけど、そこから発展した結果どうなったか覚えてないんです
よ、ね。じゃあこれくださいね、あれくださいねって言ったこととか。
はい、あ、くださいは覚えてるかも。
こんな二人でお送りしておりますので、はい、皆さん、気長に、温かい目で見てやってください。
はい。
と、はい、ということで、お便りを。はい、まあ、ちょっとお正月を挟んでしまったっていうことと、うん、なんかお休みがいろいろあったのかなっていうことで、ちょっとね、お便りがね、落ちちゃいました。はい、ぜひ皆さんお便りをどんどん送ってほしいんですけども。
送ってほしいと思います。
はい。もう常連になりつつでは、2枚目ですよね。はい、今月の2枚目のふつおたを紹介したいと思います。はい、ラジオネーム人間計算機さんです。もう常連です。
ありがとうございます。
常連中の常連です。ありがとうございます。水木先生、琴美さん、こんにちは。
こんにちは。
今までの放送を聞いていると、昔の常連さんばっかりだなと思ったので、今回はメールを自粛しようと思いましたが。
やめてください。
はい。はい、やっぱりできませんでした。ということでね。
合ってます。それでお願いします。
でももしかして自粛しちゃってる人とか
いるのかな、
ねえ、
いたらちょっとね、全然そんなことないですよ。
あ、逆にだったら俺ずっと読まれ続けるぜみたいな感じ。
そうそうそう。
1回目からもうずっと逃さないぜぐらいの勢いでやっていただきたいと思います。あと絶望してるのが散々言ってるんですけど、女性の方からお便りが欲しい。女性の方、
勇気を出して、
はい、送ってください。
送ってください。
お願いします。採用率超高いと思います。
超高いですよ。
はい、お願いします。
はい。
で、人間計算機さんのお便りに戻りますと、前回の放送で3回目ですね、
はい、
今何の仕事をしているんでしょうかっていうものがあったんですけれども、はいはいはい、一応伝えておきますねと、はい、いうことで、仕事柄ラジオをよく聞くと前回書きましたが、
うん、
それはトラック運転手をしているからです。
おー、
はい。正確には引っ越し屋さんです。
ああ、そうなんですか。
はい。ということで、そういうのもあるので、ネットラジオはいつでも聞けるのでありがたいです。毎回楽しく聞いていますので、お便りの数が増えて、月2回になるといいな、っていうことで。
お便りの数が増えればなるかもしれない、
ね。そうです。お便りの数が増えれば、月2どころか、週1のペースになっちゃうかもしれない。もうそれぐらいじゃないと、皆さんのお便りがね、そうそう
紹介できない
っていうことで、ね、はい、なりますといいなと思いますので。
なるほどね。トラックの運転手さんなんですね。
正確には引っ越し屋さんっていうことなんですけれども、少なからず皆さん引っ越し屋さんとかにはね、お世話になったことがあるんじゃないですか。
何度もなっております。
何度もなっております。結構引っ越ししてます？
してますね。なんか、契約って大抵2年じゃないですか。
更新ってやつですね。
更新ですね。はい、更新した試しがまずないので、2年ごとに引っ越しを。
それは同じ地区内ですか？
いや、もういろんな。結構飛び飛び。してますね。23区内だったり、はい、03じゃないところに行ってみたり、03に戻ってみたり、なんかいろいろしてますね。でも今は落ち着きました、今の家で。
でも引っ越しってものすごく物が入りようじゃないですか？
そうですね、物ってなんだろう。
引っ越し貧乏って私、自分のこと自称、
お金ですね。
ちょっと柔らかく言ってみたのに。
いや、まあ、それもあるんですけど、はい、なんか天気があるんですよね。2年に1回、で、出てみようとか、うちは今兄と暮らしてみようとか、今兄と暮らしてるんですけど、はい、兄と暮らしてみようとか。
あ、じゃあ一人暮らしの時もあったんですか？
そうですね。一回離れてみようとか、
はい、
ごめんなさいみたいな時とか、2年ごとぐらいに。でも、いや、今思うんですけど、はい、そうなると2年に1回、大掃除的な感じで物がドカッと捨てられるじゃないですか。
でも本当そうじゃないですか。物がすごいことになってますよね。
本当にね、今の家4年目ぐらいなんですけど、
はい、
ひどいことになってます。
それは、
引っ越しをしないからひどいことになってます。
あ、じゃあどんどん物が溜まっているっていうことですか？
は
ぁ、
あ。
も
う、物にやられますよ。物に埋まってい
く。いや、でもわかります。私逆に、
うん、
引っ越し、やっぱり私も引っ越し貧乏なんですよ。
はい、
それこその、更新はするんだけど、うん、やっぱり引っ越そうっていうタイプなので、そうなんですよ。だ
い
たい2年半から3年目に引っ越しを繰り返しちゃうんですけど、そのために、それこそお金もいるんですけど、うん、やっぱり荷物をどうするかっていう形になった時に、うんうん、私の場合は原稿がものすごいので、紙媒体なんですよね。
紙って重いですよね。
重いんですよ。でも、広告の裏に書いていても、はい、まだ形になってないものとかがあると、
どんどんどんどん取っておかないと、
はい、積み重なっていってしまうので、
はい、
引っ越し屋さんにもらった段ボールをそのまんまいろんな各所に引っ越しで持っていってます。
わかります、わかります。
もう開けてないんですよ。
これは私もですよ。
漫画の資料とか、これはドラマ台本の方の資料とか、実際に原稿になったものとかっていうのを、いい加減ちょっと整理していかなきゃなと思ってるんですけど、それで押し入れが占拠されておりまして、で、お洋服とかはどちらかというと、もうどんどんどんどん捨てていくっていう感じで。
そうですね。じゃあ、洋服が大変なことに。はい、次のお便りに。
ぜひ今の私たちの引っ越しする側からの話だったので、はいはいはい、人間計算士さん、ね、今度は引っ越し屋さん側から、こういう人勘弁してほしいとか。
そうなんですよ。一番最初に引っ越した時は、なんか、何トンとかってあるじゃないですか。
そうです
ね。あれがすごい小さかったんですけど、次からは、どんどんどんどんトンが大きくなっていってんですよ、私。
はい、私もですよ。
なんか、ちっちゃいものじゃ、もう入りきらないみたいな。
まず、一人暮らしとか、
はい、
まあ、二人暮らしとかっていうレベルの量じゃないですって私、必ず言われます。
本当ですか？
これは、もう家族レベルの引っ越しになりますので、最初におっしゃってた予算ではできる。まあ、引っ越し屋さんもおそらく、そっからどんどんね、こっちの交渉次第で、値段下がったり上がったりみたいな感じのところがある引っ越し屋さんなんで、私いつも頼んでるので、はい、最終的には自分の希望するところまで落としてもらうんですけど、はい、相当泣きながら帰っていかれるんですよ、引っ越し屋さんが。赤字覚悟です、みたいな感じで。
ごめんなさい。
はい。なので、そういうお話がもしあれば、今度ぜひ送ってください。
送ってください。
次っていうことは3月更新だから、ちょうどね、引っ越し、
そうですね。
いろいろ出会いがあって、別れがあって、とかっていう時だと思うので、
そんな時期ですね。
そういう人たちの裏話が聞けるといいなと思いますので、送ってください。
送ってください。
なので、自粛しないでくださいね。
自粛しないでください。
はい。ありがとうございます。
前へ前へお願いします。 次行きたいと思います。
はい。
こちらもいつもの。
はい。はい、いつもの。
いつものラジオネーム、弓道よしさんからいただきました。
ありがとうございます。
スムーズに言えます。練習しました。はい、1回目だって私ね、名前がどこなんだろう。
いや、でもあれは確かに文字がすごい書かれていたので、間違ってたのかわざとなのかわからないですけど。
弓道よしさん。
はい。
もう言えますよ。はい。そんな感じで、
ありがとうございます。
いきたいと思います。はい、岡崎先生、山川さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。前回の放送で読んでいただいたお便りの内容ですが、ものすごく気にしてらっしゃったので。
はい。皆さん、もしわからなかったら3回目をクリックして。
はい。聞いてみてください、私たちがね。
はい。10年前の自分、今の自分、10年後の自分っていうタイトルに送ってくださったんですよね。
は
い、
ですね、弓道よしさん、仕事は現在、ケーキ屋さんで働いています。
これってすごい若い頃の小学生の夢の結構
そうですよ、ね、
トップ3ぐらいですよね。
そうですよね。10年後にお店というのもケーキを出せるカフェなんかできればなぁと思ってます。これが10年後に。
はい。
ね、の夢みたいな感じだ
ったんですよ、ね。お店を持ちたいな、みたいなことを言ってましたもんね。
はい。はい、今、弓道よしさんが働いてるお店は関東にもお店があるんですが、スイーツパラダイスというところです。機会があればぜひ。
聞いたことあるかもしれない
です。そうなんですか？
はい。
近くにあるのかな？
食べ放題かなんかのお店ですよね。
いいですね。
すごい食いつき方をしましたよ。すごい素のこっちゃを見ました、私今。
結婚について悩んでいた10年前ですが、はい、そうですよ。
そうです、
その結果を、それを書いてなかったんですよね。
そう、聞きたい、聞きたいって言ってたんです、はい
予定通り、結婚して、子供もいます。
は
い、
ま
あ、素晴らしい。ということで、新しい話
題。それで終わりそれで、なんで悩んでたかとかっていうのは教えてくれないの
教えてくれないみたいですよ。
結果をするべきなのかどうなのかっていう、うん、その悩んでたところを知りたかったな
ぁ。じゃあそれを次回に
また、そうですね、お願いします。続くな、はい、この
番組。そろそろバレンタインの季節ですね。
そうですよ。
そうですね、2月ですもんね。
そうですよ。
バレンタインといえば甘いチョコが主役ですが、はい、オイラには苦い思い出しかありません。
でもね、結婚してお子様もいるのになんで、
う
ん、
はい、あれはそう、中学3年のバレンタイン、朝早く呼び出されて今まで憧れだった女の子にチョコをもらいました。
いいじゃないですか。
そしてホワイトデー、お返しをするのをすっかり忘れていて、オイラの淡い恋は終わりました。あの時ちゃんとしてれば恋は実ったかもしれないのにと今でも苦い思い出として残っています。お二人は何かバレンタインの思い出ってありますか？といただきました。
いやいやいやいやいや
いやいやいやいや、
いいんですよね。結果オーライですよね。
ホワイトデーに あげなくたって。
そのホワイトデーを期待して送るようなこと付き合わなくてよかったと思うんですけど、バッサリ言っちゃいましたかね、私。
いや、もうホワイトデーに返事とか思わず、その場で返事すればいいじゃないですかね。
あー、そっち。
あれ、違うのかな？
一応、バレンタインデーにもらった時はホワイトデーまでっていう、このドキドキ感は。
あれ
そうですね。皆さんちょっと教えてほしいな。バレンタインデーにチョコレートをあげたことがある人、もらったことがある人。
あ、そうですよ。
それは、その場で、OK しましたか？
それとも、どうなるもんなんですかね。
あ、でも、付き合って最初のお返しがホワイトデーっていうのも可能性は。
そうですよね。
あるかもしれないですし、
うん、
まあ、よくあるのがバレンタインデーって本当に卒業シーズンじゃないですか。
はい、
なので、卒業していく憧れの先輩に渡すっていうパターンがすごく私、中学校、高校。
ありましたね。
はい。ってなると、もう、ほとんど喋ってない状態じゃないですか。うん、となるともうお返しっていうか、
うん、
その気持ちをどう答えてもらうとかっていうところにあんまり期待してないところにもらったりとかするとすごいなんかもう本当に一生の思い出にもなるし、もうそのままになっちゃうとそれはそれでも玉砕してもいっかっていうところの意味でバレンタインデーってすごい勇気のいる、
うん、
で一年に一度の本当に女の子が頑張れるチャンスの日みたいな感じで思ってたんですけど、
どうなんですかね。
ね、で今年はなんか CM 見てると、
はい、
どちらかというと待ってるより自分たちがあげましょうみたいな CM がありますね。
男の子、
そうそうそうそう、
カラーってことですか。
はい、でも元々バレンタインデーってそうですよね。
男の子がやるもの
だったんですか。そうです。海外とかのそれこそビバリーヒルズとかいうのとか見てると、はい、バレンタインデーは彼氏の方が彼女にプレゼントをやるっていう設定のドラマがすごく多いですよ。いつの間に日本はひっくり返っちゃったの？やっぱりそれってチョコレート戦争なのかなっていう感じなんですけど、いいんじゃないですかね。今年は
男の、
はい。うちたちも待ってますよ。
あ、そこ？ 最終的そこに行くんですか？
え、全然 OK。あ、でもメールしかもらってないの、受付で、にはなっちゃってるので、
はい、
気持ち的にチョコレートを。
じゃあ、あれですよ、2月14日にいっぱいメール送れればいい
ですか？素敵！あ、それ皆さんの思いを私たちは2月14日のメール。
そしたら3月14日に何か返さなきゃいけないんですか、私たち。
でもそれはそれで、もし本当にくれたら、あれじゃないですか、
考えますよ。
一体どれぐらいの人がどんな風に思ってくれてるのかの、うん、思いの丈とか、この番組を聞いた感想とか、それこそ本当に初めて書こうと思ってたけど、うん、どうすればいいかわかんないっていう方は、まあ、あの、2月の14日じゃなくてもいいです。
なくてもいい
です。その前後でもいいです。
要はメールをくれってことですね。言っちゃった言っちゃった
いやいやいや、でも、そうですよ。チョコレートじゃなくていいんです、この番組。
いいんですよ。この番組はメールでいいんです。
お便りでいいんですよ、
はい。
チョコレートのつもりの、メールです。
はい。
その一言でもいいよね。
はい。ありがたいです。本当嬉しいですよね。は
い、お願いします。
うん、え、岡崎さん、あれ、バレンタインの思い出、あるんですか？なんか聞いていいですか？
今閉めたんじゃなかったの？
いやいやいやいや、なんか触れなかったなと思って。
わざとだったら。逃げようと思った
わざとだったらあれかなと思って、ちょっと聞いてみようかと思って。
しまった。
でも、
読めるようになってきた
ね。いろんなところで、言いますよね。バレンタインの思い出って、だって年に一回言う機会があるじゃないですか。
そうなんですよ。
だからいろんなラジオとかでも言うし。
はい。多分、本命的なチョコレートって私、
うん、
あげてなくて、どちらかというと、皆さんにお歳暮的なチョコレートの方が多くて。
そうなんですか？
そうなんですよ。バレンタインデーの時期って好きな人がいた試しがない。
まあ。
クリスマスも。まあ、私、時期ずれちゃうんですよね。
ちょっとなんか、
ちょっと切ないですよね。
ちょっと半減みたいなね。
そうなんですよ。
大体だから、半減みたいな感じですよね。
はい。お誕生日っぽい方で、好きな人が、誕生日だったら何しようかにしようっていうのはあるんですけど、バレンタインデーは弟とお父さんぐらいにしか、あ、いや、小学校ぐらいの時には、それこそ好きな子にっていうのはありましたけど、う
ん、あんまり私も大人になってからあげた記憶がない。
でしょ？でしょ？やっぱり子供の頃のイメージの方が。
ちょっと待って、寂しい二人ですね。あげた記憶がないっておかしいですよね。もらった記憶はいっぱいあるんですけど。
いや、でもそうですよね。女の子とか、のお友達からとか、逆にもらってホワイトデーにお返しするみたいな、なんか不思議な感じなことの方が多かったです。男前の二人なんですかね。
すごい寂しい二人でしたね。
なんで2月の10日皆さん。
待ってます。
待ってます。女の子からでも OK です。
本当ですよ。ありがとう。ありがとうございます。
もうもらった気
で。よろしくお願いしますって言いたかった
です、ね。よろしくお願いします。ということで。
はい。
ソータでした。
はい。
はい。ということで、はい、今日はですね、
はい、
皆さんから、一言トークみたいな感じで、
う
ん、お願いしますって言ってたら、いくつかも来たんですけれども、はい、それを含めて私たちが今まで、なんかあった時の困ったボックスっていうので、
あ、いいね、困ったボックスの名前いいですね。
困ったボックスの中にその一言コメントというかね、くださいっていうのが入ってますので、はい、それをこうガッサガッサと、ちょっとたまには準備したトークではなく、
うん、
突発的なものをね、やりましょうよっていうことで、はい。
じゃあ何が入ってるか本当、
本当にわかんないです。自分たちでも何を書いたかも忘れてるし、はい、今リスナーさん何をくれたかも、もう中に入れちゃったので。
私が山川が引きたいと思います。
は
い、
まず。お願いします。
いやー、なんだろうな。ちょっと怖いですね。あ、びっくりした。
好きな言葉。好きな言葉。
好きな人とかかかってるのかなって。今ちょっとびっくりした。好きな言葉。
好きな言葉。もう座右の銘にちょっと近いような感じにもなっちゃうかもしれないし。
私もずーもう何度もこの放送当初から言ってますよ。
はい。
なんとかなるですから、私。
それは座右の銘だけじゃなくて、好きな言葉も。
好きな言葉、好きな言葉か。
そう。なんか、その言葉を言われると、ドキッとするとか、あ、なんかすごい落ちてしまうかも、みたいな。
残り一つとかそういうのですか？あ、落ちますよ、私。ドキッとするし。
これ最後なんですよ。
これ最後みたいな。
みたいなこと言われると。
言われたら落ちますよ、私。そういうことでもなく。
好きな言葉っていうか、行動してしまう言葉。
はい。
あ、でもいいんじゃないですか、ね。
一番ズキュンってくる。
ああ、
これが最後ですみたいなとか。
いいかもしれないですね。
半額とかそういうのとか。ナンパーオフとかそういうのも。
すごい今、セールの時期ですからね。
そうなんですよ。
2月って、
ドカンと今やられてるんですよ。
はい、春物にどんどんチェンジしていくにあたり、でもまだまだ冬物が着れるのに。
70% の時期なんですよ。本当に。道歩いてると 70% をよく見るんです。 そういうことではなくですか？
いえいえいえいえ。ありがとうございます。私も好きな言葉って言われてもね、
はい、
とっさには出てこないんですけど、うん、好きな言葉、でもすごい真面目なことを言うと、やっぱりありがとうとごめんなさいですね。
あ、
これが素直に言えるときって、多分、聞いてる人も多分、あって思ってくれるだろうし、
はい、
ごめんなさいが心から言えるときって、
うん、
本当に気持ちが綺麗になってるときじゃないかなっていうふうに思うので、
あ、まあ、逆
でした。どっちも、そう。
私と、岡崎さんが真逆でしたね。
私から言えばよかったね。
あ、
そしたら落ちたのに。
落とすとかそういう。
はい。じゃあもう一個、あ、面白いので、こっちゃんの方から。
あ、私、またですか、
はい、いいもの引いてくれそうです。
いいもの？いいものなのかな？あ、すごい、それ、まあ、全然時期外れてるんですけど、いいですか？
はい。
思い出のクリスマスは、っていう。
もういつも。どんな前から入れてんだ。
本当ですよね。明らかにクリスマスの時期に入れたことがバレバレじゃないですか。
はい。で、時はそのままいっぱいお便りの時間のあれで読まなかったんですよ。
思い出のクリスマス。
本当にそのまま行くの？
あ、違うんですか？
これクリスマスまで撮っときましょうよ。
じゃあまた入れときますか。
はい。後で、今入れちゃうとまた引いちゃうかもしれないので、笑いの神様来てる時はそういうことあるんでね。
私ならやりそうですからね。
はい。
次行きたいと思います。
はい。
思い出のクリスマスは置いといて。
はい、ハズレですね、今の。
幸せだなと思うのはどんな時？
おー、幸せだなって思うのはどんな時？人と会ってる時。なんか切ない
私もそうですよ。ワイワイ騒いでる時、友達とかと。
いいですよね。本当にもう何でもない時。で、この人っていうのは私の場合は、いろんな人も含まれるんですよ。
うん、
もう普通に。
特定してないですね。
はい。あと、喫茶店に一人で行って、他の人を見ていて、
うん、
で、幸せそうな人を見て、幸せだなと思うこともあります。
へー。
なんかいわゆるもうこれは私の職業病なんでしょうね。
うん、
一人でいるときはほぼ人間観察してるんですよ。
へー。
ね、この人は何をしてる人なんだろうっていうところから、
うん、
それこそキャラクターを立てていくような感じで、うん、あ、今日はイライラしてるから、どっちかっていうと彼女の方がちょっと遅刻しちゃって、それに対して今彼氏が一生懸命なんかしようとしてるんだけど、それがうまくいってないのかなみたいなことが
すごい。
なんかあった時に二人がふっと笑ってたりするのを、その工程はわからないですよ。
うん、
でも見たりとかすると、
うん、
ああよかったねって思ったりとか、でも逆に深夜のファミレスで私離婚に行こう反抗してるのも見ちゃったこととかがあって。なんか、
それきついですね。
いや、いろんな人生があるんだなと思うと、なんか人と会ってると、
うん、
すごい自分だけでは経験できないこととかができるので、
体験
でき
るので。いや、私もそうですよ。友達とワイワイ騒いでる時が、大体、いや、楽しいな、幸せだなと思いますよね。
ちょっとしみじみと思いますよね。
仕事をしてる時もそうなんですけど。
疲れたとか、しんどいなと思うことが幸せだなと思う時ってありません？あれ
私なんか、自分の、なんか、こう、芝居がすごく、隣の人と、
はい。
素敵に出来上がった時とか、
あ、ゾクッとする時ですね。
幸せとか思いますよ。
ありました、ありました。なんか掛け合いが、
そう。
この辺、自分の、一歩、幽体離脱をしているような感覚で見れる時ですね。
引き出してもらった時とか、
はい、
思いもよらないいいものが出てきた時とか、
もう自分の感情じゃなくて、そのキャラクターで言ってるなって感じる時ですよね。うん、
時とかも、ああ、この仕事やっててよかったってすごく思います
し。ああ、あるかもしれないです。
幸せにな
る、ね。ただ本当に忙しくて眠れなくてって思いながらも仕事をやっているっていうのは幸せだなって思ったりすることもあるんですよ。
なるほど。
疲れたとかしんどいって思えることが幸せ
っ
ていうのは、
ってことはそれだけ仕事があるってことだし、求められているんだなって思えることが幸せだったりとか。
はい。
意外に楽天的ですね、私たち。そういうことでもない。で、結構いろんなことで幸せを感じれるなって今ちょっと思ったんですけど。
小さなことでね、
うん、
いいと思いますよ。もう小さなニュースとかで、
うん、
ちょっと猫を助けましたみたいなので、
うんうんうん、
もうそのご近所たちの人たちがどんな思いで助けたんだろうとか思うと、
うん、
なんかもうそういう近所っていうか商店街の人たちとかいいなみたいな感じのことも、すごいいいな、幸せだなって思ったりとか。うんうん
ね、はい。
はい。思いますね。
みんなもそんな、感じなんですかね。どうなんですかね。
どうなんでしょうね。今日出した好きな言葉と、
はいはい、
幸せだなーって思うのはどんな時？ は、ぜひ、私はこう思いますとか、僕はこんなことでしたとか、あったら、教えてほしいですね。
教えてほしいですね。
はい。クリスマスはもうちょっと後で。
はい、また入れておきます。また、来月引くかもしれないけど。そう、
ごめんなさい。ちょっと頑張ったんですけど、お便りくださった方は、引けません。これはもう、運なので、
はい。
しょうがない。また入れときますんで。
入れときますんで。
また、新たに、
はい。送ってください。
追加したいと思うので、一言的な、ちょっと、これはどう思うとか、こんなのどうですかとかっていうのをどんどんください。
ぜひぜひ
入れておきますので。
はい。
はい。はい。
はい。というわけで。
あっという間の。
あっという間の。
ね。
何分かわかりませんが。30分、約30分ぐらい。
そうね、最初ぐらいだったね、30分でうまくまとめてるね、私たち、なんて言ってたのは、今、どんどんどんどん。まあ、テープが終わるまでに終わればいいかっていう感覚に今なってきてますし、お便りをいっぱいもらえるようになったら、そのお便りできるだけね、
紹介してね、
はい、していきたいと思います。
伸びていきたいと思います。
そうですよ。そして私たち的にぜひ欲しいのが、2月14日に、バレンタインメール。
バレンタインメールですよ。
はい、お願いします。
人もよろしくお願いします。
初めての方とか、今までの方ももちろんですし、なんかもう思いを込めてでもいいですし、本当に初めまして、よろしくお願いします。聞いてますぐらいで。
ぐらいでも全然本当に。
大丈夫です。あとこの抽選ボックスというかね、何が出るかなボックスの一言を。
困ったボックスにも。
はい、そうな困った時の。ボックスにもなんかいろいろと入れたいと思いますので、はい、一言コメントお願いいたします。
質問送ってきてください。
はい。はい、
そんなわけで、
はい、
お知らせありますか？
はい。実はですね、前回にお知らせしちゃって言っちゃってたんですけども、私が今連載してる猫のしっぽ、漫画猫のしっぽの、1月の16日の発売のものに、この番組、ラジオの告知が載ってますって言っちゃったんですけど、はい、正式には3月の16日、はい、今私がまさに書いている原稿とともに載るようです。
ああ、なるほど。
そうなんです。
伸びちゃったってこと
ですね。そうなんですよ。伸びてしまったんですけれども、写真付きで載るようなので。
はい。
ぜひ、雑誌の方も、チェックしていただきたいなと、思っております。ちょっと訂正してお詫びして、で、改めて、3月の16日頃になるんですけれども、発売されるジゴの猫の尻尾をチェックしてみてください。
チェックしてみてください。
私たちの番組が載ってます。そして、その番組で、こう、聞いてくださった方たちがこれからも入ってくれるといいな、聞いてくれるといいな、と思ってますので、ちょっと草の根運動をして、いろんなところにこの番組聞いてください、みたいな感じで。
はい、やりたいと思います。
運動していきましょう。
はい、
そうすると月2回も夢じゃないし、
そうですよ。
毎週更新も夢じゃないね。
週1回も夢じゃない。
はい。それはもう皆さんと私たちの掛け合いとお便り次第になってますからね。はい、別に他人に渡してるわけじゃないですよ。任せてるわけじゃなくて、そのお便りが来ることによってよしそれだけやらなきゃっていう気持ちに。
そうそうそう。相乗効果です。
はい。
なんと相乗してるのかわかんないですけど。またいらんこと言ったなって今言いながら思いましたけど。
いやいやいやいやいや。いろんなことがあって行き当たりばったりな感じに聞こえるかもしれませんけれども、それなりに考えてます。で、なんとかなるだろうと思ってやってますので、
はい、
よろしく
なるのでね。
本当にね。
はい、
これからもよろしくお願いします。お便り待ってます。
お便り待ってます。
バレンタインメール、特に待ってます。
はい。
お願いします。
というわけでお相手は、山川琴美と、
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、またねー。